ジャカルタからこれはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されている Voice of Indonesia はインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa, Rizno ya minasan. Kyo, watashi, Iisan ga, Nihongo hosou wo okurimasu. Kyo no bangumi wa, niusu kara hajimari, tsuzuite, samazama na Indonesia no jouhou, soshite, ongaku wo okurimasu. Sore de wa minasan, mazu wa, niusu wo okiki kudasai. Hiki tsuzuki, shuha su 332kHz ya, 4755kHz ya,ウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の練習は15ウィルルレトリオがファイディと2025から2030年までのインドネシア経済システムの青写真を補足。ババランソンはジョコ・ウィドル・レトリオが FAO からアグリコラ勲章を授与される予定であると述べた最初のニュースです。インドネシアのジョコ・ウィドル・レトリオは8月1日木曜日、ジャカルタコンベンションセンターでインドネシアデジタル金融経済フェスティバル、またはフェクディを正式に開幕し、2025年から2030年のインドネシア経済システムの青写真を発表しました。レトリオは演説で世界経済の原則と世界経済の不確実性の真っ只中で、インドネシア国家は成長を続けるためにあらゆる手段とあらゆる機会を活用できなければならないと述べました。
Peluang digital Indonesia ke depan. Ekonomi digital akan tumbuh 4 kali lipat.
私はインドネシアにおける将来のデジタルチャンスの可能性を繰り返し伝えてきました。デジタル経済は2030年に4倍に成長して、2100億から3600億コビドル、または5800億超ロピアに対し、デジタル経済も2030年には 2.5 倍に成長して7600億コメドル、または12300兆ロピアに達すると予想されます。これは非常に大きな数字であり、2030年のピーク人口ボナス、つまり生産年齢の 68% によっても裏付けられています。したがって、特に経済および金融分野におけるデジタル変革は非常に重要です。レトリオは将来のビジネスの可能性はデジタル形式に変換され、デジタルでマーケティングされ、デジタル決済も使用されるだろうと付け加えました。レトリオはインドネシアの零細中小企業の製品がデジタルで販売できることを望んでいます。そしてデジタル零細中小企業がインドネシアのデジタル経済とデジタル決済の成長を促進すると信じています。レトリオはまたデジタル変革が包括的かつ公平でなければならないことも望んでいます。海外経済社会は同じアクセスと機会を持ち、同じ保護を受けなければなりません。次に、国家食糧庁またはバパナンスのアリフラセチョアリ長官は、ジョコウィドル・レトリオが食糧の業機関または FAO からアグリコラ勲章を授与される予定であると述べました。アリフ氏は木曜日、ジャカルタでの公式声明で、アグリコラ勲章はインドネシアの食料安全保障への感謝の形として、国家指導者この場合は大統領に与えられる賞だと述べました。 この賞は2020年8月30日に FAU からインドネシアのジョコウィドル大統領に授与される予定です。アンリ・アンブランソナ・エマンノ・ギョーダーゼンが述べたように、ローマからの FAO 事務局長からの書簡によると、 FAO はジョコ・ウィドル大統領に賞を授与するためにインドネシアを訪れる予定です。アリフ氏は FAO 賞が最後にインドネシアに与えられたのは39年前、つまりソハルト大統領だったと明らかにしました。さらにアリフ氏は、アグリコラ勲章は国民福祉の向上に大変な努力と普遍的な食料安全保障の達成という FAO の基本目標に対して並外れた支援に尽力したと考えられる人物や、国家元首に対する貢献と献身に対する FAO の表彰だと述べました。次にインドネシアは7月31日水曜日、イランのテヘランでパレスチナ抵抗組織ハマスの政治局長イスマイル・ハニヤ氏が殺害された事件を強く非難します。インドネシア外務省は水曜日、ソーシャルメディア X を通じて、この行動は地域の紛争を激化させ、進行中の交渉プロセスに損害を与える可能性のある挑発だと述べました。ハマス組織は先にイスマイル・ハニヤ氏が水曜朝、テヘランの住居に対するイスラエル軍の攻撃の結果死亡したことを認めました。ハマスはソーシャルメディアのテレグラムを通じて、ハニヤ氏が7月30日火曜日、イラン新大統領としてのマスル・ペゼシキアンの就任式に出席するため、イランの首都を訪れていると発表しました。ハニヤ氏の殺害は、パレスチナ、トルコ、ロシア、カタラの指導者を含む国際社会から広範な非難を集めました。一方、イラン国営テレビは攻撃に関する調査が進行中であると述べました。調査の結果は近日中に一般公開される予定です。次に、インドネシア共和国独立79周年を記念し、在ナイロビケニアのインドネシア共和国大使館はナイロビから森林管理局と協力し、シンボル植樹を実施しました。在ケニアのインドネシア大使モハマド・ヘリ・サリフ・リン氏は7月31日水曜日、在ナイロビのインドネシア大使館からのプレスリリースで、カロラの森への植樹は常に自然に貢献するという在ナイロビのインドネシア大使館の取り組みの象徴だと述べました。ヘリ大使は、在ナイロビのインドネシア大使館は特に国連環境計画の枠組みの下での協力を通じて、在ナイロビのインドネシア大使館のさまざまな活動において環境問題の収入感に一貫して努力していると述べました。エポカロラ森林管理の代表ピタ・ジュエン氏は、環境を本当に気にかけており、カロラ森林への植樹に積極的に貢献してくれる在ナイロビのインドネシア大使館に感謝の意を表しました。ロシワル横国間のエルコーチアンコンシーの協会における在ナイロビのインドネシア大使館の同調的な行動を肯定的に捉えました。最後のニュースです。フィリピン国軍の発表によると、同地域での中国との緊張が高まる中、コメ国とフィリピンの海軍は7月31日水曜日、南シナ海で共同海上演習を実施しました。軍事声明では、演習はフィリピンの排他的経済水域内パラマン島西の海域で USS モビルと VRP ラモン・アルカラスまたは PS-16 を使用して行われたと述べました。演習に水深検査訓練、試練戦術訓練、と直視艦機動訓練、写真撮影訓練、甲板横断訓練などが含まれました。この活動の主な目的は、フィリピン海軍とアメリカ海軍の相互運用性と協力能力を強化することであると述べられています。この最新の演習は、7月30日火曜日にコメ国国務長官アントニー・ブリンケン氏とロイド・オースティン国務大臣がマニラでフィリピン側と2+2会談を行った翌日に行われました。ワシントンはまた、マニラの軍事及び沿岸警備隊の能力を強化するために5億コメドルまたは約8兆2000億ルピアの支援を約束しました。これでニュースを終わります。リスナーの皆さん、コメントです。今日はハニヤ氏の暗殺リガザ和平の取り組みが遅れることについてお伝えします。 パレチナ闘争組織ハマスの政治局長、イスマイル・ハニヤ氏は7月31日、水曜日テヘランの空爆で殺害されました。ハマスによると、ハニヤ氏は7月30日火曜日、イラン新大統領としてのマスド・ペゼシキアン氏の就任式に出席するたび、イランの首都を訪れていました。調査結果は公式には発表されていないが、ハマスはイスラエルが殺人の加害者であると非難しています。ハマ最高指導者を殺害した攻撃を実行したと非難されているイスラエルはまだ声明を出していません。一方、アントニー・ブリンケン国務国務長官は、国務国政府はハマ指導者の殺害について知識も関与もしていないと述べました。ハニヤ氏の殺害はすぐに国際社会から広範な非難を集めました。パレスチナのマフムード・アバス大統領はハマ指導者の殺害を非難し、イスラエルの行動は非律で危険だと述べました。一方、トルコのレイプ・タイエルドアン大統領によると、ハニヤ氏の殺害はガザ地区におけるパレスチナ人民の戦いと崇高な抵抗力を弱める残虐な行為だったということです。ロシアのミハイル・ボグダノフ外務次官は、この事件は全く容認できない政治的暗殺であり、さらなる緊張の高まりにつながるだろうと述べました。カタル外務省はまた、ハニヤ氏殺害は、ガザ紛争の危険の激化であり、和平努力を損なう明らかな国際法及び人道法違反であると主張しました。中国政府はいつまでハニヤ氏の殺害を非難しました。中国外務省のリン・ジアン報道官は、水曜日、北京での記者会見で、中国政府はこの事件を深く懸念しており、殺害には断固として反対し、非難すると述べました。ロシアはまた中国は常に交渉と対話による地域紛争の解決を提案していると強調しました。ガザはまた紛争と対立のさらなる激化を避けるために、できるだけ早く、完全かつ国境的な停戦を達成しなければなりません。インドネシアからは外務省はイスマイル・ハニヤ氏の殺害を強く非難しました。ソーシャルメディア X を通じてインドネシア外務省は、この行動は地域における紛争の激化を増大させ、進行中の交渉プロセスに損害を与える可能性のある挑発であると強調しました。イスマイル・ハニヤ氏はガザ停戦に向けた交渉努力で重要な役割を果たしており、ハマスの国際外交の先頭に立っています。ハニヤ氏の死により、ガザの平和が妨げられるのではないかと懸念されています。さらにハマスの高官サミ・アブズリ氏は、イスマイル・ハニヤ氏の殺害は彼らの抵抗を鎮めるものではないと述べました。この非常に残念なハニヤ氏の殺害が、様々な当事者によって始められたガザ和平への取り組みにダメージを与えないことを願っています。これでコメントを終わります。あの皆さん、今日の歴史です。今日は1934年8月1日、 Adolf Hitler 氏は相当の称号を受けてドイツの国家元首に就任したことから始めます。アドルフ・ヒトラー氏はドイツ国家社会主義党またはナチスの指導者で1933年の選挙に勝利してドイツ首相に就任しました。1934年8月1日当時ドイツのパル・フォン・ヒンデンブルク大統領が亡くなりました。新しい大統領を探す代わりにヒトラー氏は大統領と首相の職を総統または指導者に統合しました。1945年にドイツが第二次世界大戦に敗れた後、総統の地位は後に廃止されました。次に1990年8月1日イラクはクウェートに侵攻したことについてです。1990年8月1日サダム・フセイン率いるイラク軍がクウェートに侵攻し、湾岸危機として知られる事態が始まりました。この侵攻は国際社会の強い反発を招き、国連はイラクに経済制裁を発するしました。この緊張は1991年の砂漠の嵐作戦における米国主導の国際連合による軍事介入につながりました。連合軍は最終的にクウェートからイラク軍を追い出すことに成功しました。最後に1999年8月1日インドのガイサル駅での列車事故についてです。インドの2つの旅客列車アファル・アサム・エクスプレスとブラマ・ポトラ・ミールは1999年8月1日未明、西ベンガル州のガイサル駅で衝突しました。反対方向に向かう2つの列車は約2500人を乗せていました。既存の4本の鉄道路線のうち3本がメンテナンスのため閉鎖されていた時、信号ミスが起こりにより列車が同じ線路スピードを出して走ってしまいました。この事故により少なくとも285人が死亡、300人が負傷しました。これで今日の歴史を終わります。
Mbak Syahla. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye!
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。リスナー皆さん、次はイノネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は政府は3つの業界に健康的なライフスタイルのトレンドを活用するよう奨励していることについてお伝えします。アグスコミワンカルタサスミタ工業大臣は医療品、靴、スポーツ用品の3つの産業サブセクターに対し進歩を促進するために成長を続ける健康的なライフスタイルのトレンドを活用するよう奨励しました。7月31日水曜日アンダラ通信社が引用したようにアグス大臣によると政府は現在増加傾向にあるインドネシアの健康的なライフスタイルの域を利用する必要があり彼は健康的なライフスタイルへの関心が高めていると確信しています。ライフスタイルは決して衰えません。これは市場が今後も成長し続けることを意味します。アグスコ大臣はまたスポーツウェア産業サブセクターについては、現在伸縮性、軽量、快適性、吸汗性、速乾性、多彩なカラーやモデルなど多くの優れた機能を生み出した地元ブランドが数多くあると説明しました。しかし、アグス工業大臣によると、インドネシア市場は依然として国際ブランドが独占しており、その品質は地元製品とそれほど変わらないため、政府と業界関係者がより集中的に協力することを奨励しているということです。アグス工業大臣は国内外の地元ブランドを宣伝するために、政府、業界、インフルエンサーがより集中的に協力したいと考えていると述べました。同じことはインドネシアでの健康的なライフスタイルの増加傾向により急速な成長を続けているスポーツシューズのサブセクターにも当てはまります。それとは別にインドネシアはスポーツシューズは非石油ガス加工産業商品の一つであり、国家輸出に大きく貢献しており、2020年1月から5月の取引額は18億6000万コメドルに達していると指摘しました。一方、スポーツ用品産業にとっては、バドミントンのシャトルコック、サッカーボール、バレーボール、卓球、その他の用具などのスポーツ用品の製造及び輸出を通じた発展の以下は、国家スポーツウィーク、インドネシアバスケットボールリーグ、プロリーグ、国際コンテスト、すなわち FIFA ワールドカップなどの地域の競技スポーツがそれで使用されています。これでインドネシア語を終わります。
lepaskan semua belenggu yang melingkari hidupmu, berdiri tegak menantang di sana di garis depan. Aku berdiri yang lantang untuk jiwa yang hilang, untuk mereka yang selalu tersingkirkan. Ketika tiada tempat lagi untuk berlari, ketika tiada orang yang akan peduli, aku dan dia selalu menunggu di sini. Akan sekali lagi, hey, kami di sini, oh, akan terus bernyanyi. Dan jika kami bersama, nyalakan tanda bahaya, musik akan menghentak, anda akan tersentak. Aku dia dan mereka, memang gila, memang beda. Aku adalah kamu, kita muda dan berbahaya.
RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および RRE デジタルでストリーミングされています。Pesona Indonesia, Warna-warni Indonesia Gokouza, Indonesia no Pop Music, 地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、 Indonesia および海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。 Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia。リスナー皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は北スマトラ州のポロシバンダン観光村をご紹介します。プロシュバンダン観光村は7月4日2024年インドネシア観光村賞において、インドネシアのベスト観光村トップ50の一つに選ばれました。シバンダン村、パパンデ村、サンブラン村の3つの村が同時に連携して形成された。この村は東部ユネスコ世界カルデラジオパックの16ジオサイトの一つです。シバンダン観光村は鳥羽湖の青い水の広がりに囲まれ、手つかずの豊かな自然が残っており、目を楽しませてくれます。ここを旅行すると、ヨバ山の噴火によって形成された 島な島の肥沃な土地がすぐにわかります。この土地には様々な植物が植えられており、シバンダン島観光村の代表的なマンゴーである小田マンゴーもその一つです。ロシバンダン観光村はギタスマトラ州のギタタバノリ県にあります。シランギ空港からロシバンダン地区までは陸路でわずか45分ほどです。この観光村に到着するとすぐに陶箱の湖面が広がります。湖の景色を楽しむ以外にも木製ボートまたはスリに乗ったり、伝統舞踊を鑑賞したり、トレッキング自転車に乗ったり、アグロスリズムを楽しむこともできます。観光客はウランマンゴーのアグロスリズムに参加できます。ここのマンゴーは果肉が薄く甘みが強いマンゴーです。マンゴーを食べる以外にも観光客はオランダ人が植えた樹齢数100年の最初のマンゴーの木を見ることもできます。ロシバンダンの村の一つであるパパンデ村はハロングアンの漆織物の生産者です。伝説によるとハロングアンの裏はかつては国王のみが着用していたそうです。ハロングアンの漆は今でも伝統的な食器を使用し、天然染料を使用して人々によって織られています。ロシバンダンの観光村ではハロングアンの漆を織る人々を見ることができます。それとは別にそこではシバンダン王国の歴史を学ぶこともできます。ロシバンダンには石造りの要塞や当時の王の宮殿であったルマボロなどシバンダン王国の痕跡が今も残っています。今でも王室時代の家具の一部がルマボロで見つかっています。リスナーの皆さん、これでパソナインドリッシュを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
gak pernah mengerti mereka, gak mau mengerti mereka, gak akan mengerti itu pasti.
インドネシアより世界へお届けしているボイスオフインドネシアです。次はワルナワルニをお聞きください。
リスナーの皆さん、ワルナワニです。今日はレテップインドネシア2024をご紹介します。レタブドトゥールバイトゥールドフランスを公認のアマチュア向け国家自転車レースレタップインドネシア2024のイベントは2024年9月28日から29日まで中部ジャワ州ソウルで開催されます。サンディアゴ・サラフディン・ウの観光所属経済大臣は、観光所属経済省がインドネシアのスポーツツーリズムの発展を強化することが期待される、レテップインドネシア2024の実施を支援していると述べました。それとは別に、このイベントを開催することにより他の地域でも同様のイベントが発生し、経済的な売上高と地元住民への利益が増加する可能性があります。レタップインドネシアは以前2022年と2023年に西ヌサタンガラ州マンダレカで開催されました。しかし、今年のレタップインドネシアは中部ジャワ州ソロシで開催されます。その後、ロングライド120キロ、ミディアム80キロ、ショートライド50キロの4カテゴリーに参加できるほか、距離約10から15キロまでの一般参加可能なファンライドも予定しています。レテプンリシア2022は東南アジアを中心に様々な国からサイクリストが参加します。レテプンリシア2024の参加間には、自転車レースだけでなくフードフェスティバルや音楽フェスティバルも開催されます。フードフェスティバルイベントには逆の歴史中小企業スタンドが参加します。この自転車リースイベントに参加すれば、参加者は安全で楽しく忘れられないサイクリング体験を得られることが保証されます。参加者は参加者の平均速度に応じて いくつかのグループに分けられます。各グループにはマーシャル、レースキャプテン、リーダーもいます。そのためそこで彼らが得られる経験は千の滝の街として知られるカラガンギャルから始まるルートを安全かつ快適に横断できます。それからスコハルジョに入り、スウェーデンがたくさんある地域にも行きます。リスナーの皆さん、これで終わるの終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
インドネシアより世界を届けしているボイスオブインドネシアです。次は音楽の広場をお伝えします。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はスティンキーの曲についてお伝えします。スティンキーバンドは1992年にジャカルタで結成されたインドネシアの音楽グループです。この音楽グループの最初の結成はアンドレ・トラニーのボーカル、エンダンのギター、ナノ・ヘルマンのギター、イルワン・バタラのベース、なるエリー・ダルマワンのドラムなるです。スティンキーという名前はデビューアルバムスティンキーに収録されている曲ムンキンカを通じて広く知られています。そして1998年にセカンドアルバム JTD をリリースされました。このアルバムには10曲が収録されており、ジャガントトップディリムという曲はメインソングの一つです。この曲は愛する人から恋人として愛され、注目されることを望む人の物語を歌っています。それでは皆さん、これでスティンキーがジャガントトップディリムです。どうぞお楽しみください。これで音楽の広場を終わります。
Terucap kata cinta untukmu yang telah lama ingin ku katakan, sungguh takkan ku ingkari. Hari demi hari telah terlewati, tapi dirimu selalu di hatiku. Kau pujaanku, kau bidadariku. Jangan tutup dirimu sebelum aku datang. Biarkan ku mencoba menjadi milikmu. Jangan tutup dan suci. Sungguh aku cinta kamu. Hari demi hari telah terlewati, tapi dirimu selalu di hatiku. Kau pujaanku, kau bidadariku. Jangan
akan tutup dirimu. Tapi dirimu selalu di hatiku. Kau pujaanku, kau bidadariku. Jangan tutup dirimu sebelum aku datang. Biarkan ku mencoba menjadi tutup dirimu. Salahkah diri ini yang mencintaimu? Jangan tutup dirimu. Dan memang ku akui, setulus hatiku aku cinta padamu. Salahkah diri ini yang mencintaimu? Jangan tutup dirimu.
Voice of Indonesia.
Thank you. 粒の涙が一言の勇気が明日を変えるその時を見たんだ。なくしかけた光君が思い出させてくれたあの日の景色忘れない。あと一粒の涙で一言の勇気で願いが叶うその時が来るって僕は信じてるから、君も諦めないでいて何度でもこの夜ではあの空へ伸ばしてあの空へ。
Voice of Indonesia.
Mungkin aku bisa bercinta dengan kamu, kendati kata-katamu selalu menusuk jantung, melukaiku. Mungkin ku mau memaafkanmu kembali demi cinta yang ada di hatiku, meloloskanmu dari kata pisah. Mungkin sang fajar dan sayap-sayap burung patah menyaksikan kita berseteru selalu tak pernah damai. Mungkin cintaku terlalu kuat dan menutupi jiwa yang dendam akan kerasmu sehingga kita